初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルフデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう12月に入りまして、
すごいですね。
あと1ヶ月です、今年もね。
いや、早いですね。
あっという間ですね。
年終えるとこんなにスピード感がある人生なの。
ね、年々早い。うん。
年々加速するぐらい、なんかあの、あって、あって思ったら、あって思ったらもう夏で、あって思う、冬で。
本当ですね。
なんかこう、あっという間に、まあ、58ですけど、本当に70とか80とかって、あっという間に行くんですかね。
ね、きっとね、早いかもしれませんね。
ちょっと人生の先輩に意見聞いてみたいんですけどね。でも一回僕、あの、うちの事務所の、あの、経理の方に聞いたんですけど、年々早くなるって言われました。
やっぱりそうなんですね。うん。
70何歳の、あの、先輩、大体先輩の方で、うちの経理見てもらってるんですけど、はい、年々早いよって言われました。そうなんだ。
ねえ。
菅さんどうですか？やっぱ感じます？
私だって早いなと思いますよ。だってついこの間年末ですねって話を塩田さんとしてたような気がしてしょうがないんですよ。
そうね。ほんと早いですよね。
うん、ほんと早いです。
てか、着替えなくていいんじゃねえかみたいな。あれと思ったら、また多分これあれと思ったら夏っすよ、だって。
ねえ、きっとね。
いや。でですね、はい、今回はです、まあ、こんな、いやーとか言ってる場合じゃないんですけど、
はい、
皆さんには年末なのでですね、あの、またお掃除の話をしようかなとかってちょっと、あの、はい、思っております。そんな、まあ、うちもそんなにあの、掃除専門家ではないので、あの、お役立ちできるかどうかっていうのがあるんですけども、まあでも皆さん、あの、年末にかけて、あの、そろそろ大掃除やられるかなと思って、
はい、
あの、お掃除屋さんにちょっといろいろどう、こういうとこ注意した方がいいみたいな感じではちょっと聞いてきました。
はい。
でです。まあ、あの、僕が聞いた内容からすると、あの、まあ、一日でやろうと思っても、やっぱ慣れてない方だと難しい。うん、まあ、プロは全部一日でやるじゃないですか。お金払って。はい、まあ、あの、窓ですと、トイレと、お風呂と、ね、洗面と床とやってもらいます、みたいな感じでやると、うん、あ、やってキッチンか。なんか一日で大概バーってやって、何万円も払って、あの、やられるとは思うんですけど、やっぱ、普通の方の場合だと、やっぱ余計な、やっぱ使ってるものが違うし、
はい、
余計な動きもたくさんあるから、うん、まあ、あの、ちょっと前もって、あの、はい、これから週末使って、あの、2回とか3回とかっていう形でやられた方が、また疲れちゃうしね、逆にね。
うん、そうなんですよね。うん。
また忘年会があって、もうアルコール入って動けないとかっていう人たちもたくさんいるのし、
はい。
あの、その方が言うには、やっぱりその、今回はどこまでやるよとかっていうふうに、
うん、
あの、窓やりました。あと、キッチンやりました。それでもう一日で、もう一日というか半日ぐらいで終わりにしちゃうとか。
はい。
で、あとはお風呂と、トイレと床なんかは、また別の日の半日で終わらせるぐらいの方が、嫌にならないんじゃないかな、とかっていうアドバイスはいただきましたね。
はい。そうですね。一気にやりたくなるんですけど、うんね、うん、疲れちゃったりもしますしね。うん、
またそこでほら、夫婦喧嘩始まっちゃって、子供もなんか怒って、
はい、
ふざけんなよとか始まって、
あの、
余計な時間もどんどん広がっちゃうんで。
はい。
だから、あの、この辺は、あの、塩梅のいいところでですね、
うんうん、
皆さんの負担にならないのはそんな感じがいいって、確かに僕もそうだなってちょっと思いました。
ね、
で、窓ガラスなんかは、
はい、
あの、もう本当に雑巾で拭いてもらって、
うん、
あの、まあ、サッシの溝とこまでやり始めちゃったらもう本当キリがないですから、
うん、
普通にガラスのところ、ね、まあ、雑巾持ってピッピッて拭いて、で、ちょっとあとは乾いた雑巾で拭いてっていうぐらいで、
うん、
どう、そんなもんだよね、菅さんね、一般
もう
的にはね。
そんなもんですよ。その細かくやろうと思ったらキリがないですも
キリがないよね。だって多分
ん。
ね、細かくやったら窓で1日かかるよね。無理だよね。そしたらモチベーションも高いもんね。
もう疲れちゃって、疲れちゃって。
疲れちゃうよね、もうね。うなぎ食べたくなっちゃうよね、疲れて。
休
焼
憩
肉
時
か。
間めっちゃ多かったりしてね。
そうそうそう。だからそういうのもあるから、そのぐらいでいいんじゃないですかっていう話。あとね、意外と厄介なのが、キッチンの換気扇。
はい、換気扇はめんどくさい。
めんどくさいよね。だ
はい。
から、やっぱりね、やっぱキッチンの換気扇は時間かかるところだと思ってもらった方がいいんで、そんなパッパではなかなか終わらないよ、みたいなこと。まあ、皆さんね、いいキッチンの、換気扇使ってれば自動的に洗ってくれるやつなんか最近出てるだろうけど、普通はそんなんないから、まあ、どこまでやるかっていうところの部分で、コツは、言われたの、お湯を用意した方がいいですよって言ってました。
お湯でね。
うん。やっぱね、12月寒いじゃないですか。まあ、外でやられる方がいらっしゃるし、まあ、ユニットバスの中で洗う方もいれば、キッチンのシンクで洗う方がいらっしゃるかもしれないんだけど、基本、やっぱり、お湯で沸かして、例えばちょっと大きな、ないか、プラスチックのボックスとかあるんだったら、その中お湯突っ込んでいけば一番いいんだけどな、とかって言ってたんだよね。で、油って層になってると、結局、いくらお湯かけても上の方しかないから、キッチンペーパーとかで、なんかあるんだったら、定規みたいなキッチンペーパーで、定規汚れちゃうからキッチンペーパー巻いて、油を先にこう、ある程度取ってから、お湯でやって洗剤かけて、やった方がいいよって言われましたね。で、確かにね、家庭用洗剤なんかだと、油を分解する力がちょっと弱かったりとかするんで、まあ皆さんの近くもホームセンターって言われてるものがあれば、あると思うんですけど、それ用の油用の洗剤とかを買うと、早いと思います。
ちょっと強いっていうことですよね。
強いです。まあだから逆に言うと、塗装なんかもつけると剥がれちゃうかもしれない。まあだから皆さん、必ず、ゴムのね、グローブはめてもらって、手袋はめてもらって、やってもらえればいいんだけど、でも、あれ使うと本当に早い。うん。いや、そんなに高くないしね、しかも。言うほど高くないから、時間給考えたら、ママレモンと同じぐらいの大きさだと思うので、それ使うと結構違ってくると思います。うん。全然違ってくると思うけどね。僕使った感じでは。逆に一回使ったらもうやめらんない。換気扇。それがなきゃ嫌だって感じ。
私なんて、もう油とかこびりついてるから、そういうの使った方がいいんだろうなって今思いました。
プロの方はね、すみません、皮すきってわかる？
わかんない。
なんつうの、鉄の平べったい、なんていうのかな、あれが、皮すきって言ったってわかる人いないんだよな。
なんかこ
鉄の平
す
べって、
こすり
そう。
落とすような感じのものですか？
平べったい。あれでね、羽を先にやっちゃう。
なるほど。
そうするともう、さっき言ったように油がある程度ほら、重なってるから、ある程度薄くしちゃってから、お湯と、さっきの言った油専用の洗剤でやるってなったらもう、早いよ。
そうでしょうね。
うん。好き買うっていうのもあるけどね。このために用に わざわざ。
そっか。
三角定規でもいいけどね。三角定規なんか傷つかなくてプラスチックだからいいかもしれないけど、でもやっぱり、ああいうのがあった方が早いかな。で、やっぱ油用洗剤が、もしホームセンターで売ってらっしゃるんだったら、あとはちょっと言い方変わるんだけど、剥離剤っていうのもあるんですよ。ワックスを
ほう。
剥く、あの、剥くやつなんだけど。
はい。
ワックスを剥くるぐらいなんで、油分を結構取るやつなんで。
うんうんうん。
あんまり、本当にそれは強いやつなんで、大量で使うのはお勧めしませんけど、換気ちゃんと注意してね。うん、そのぐらいはやられた方がいいかなって感じがしますね。キッチンはね、キッチンの換気扇はね。お手洗いは別に、あれでしょ？普通にシュッシュってやって、ブラ
トイレ
シでやるから。
は、そうですね、そこまで。
タンクの中までやらないでしょ。
タンクの中ですか？
いや、やっぱプロの人はやったりすんのよ。
私、たまたま今日、タンクの中の掃除の仕方っていうのを、見たんです、SNS で。
やるな。
これ、掃除し、私したことなくって、あ、掃除するんだって。ちょっと思ったんですけど。
ぶっちゃけ、僕、これ個人的な、完璧な個人的な意見ですよ。どうせトイレの水でいらなくない？もう、
でもなんかそれす
口
ご
に
い汚
入る
れ
と
て
か
た。
ね、口に入るとか手に触るんだったら別だけど、所詮だってトイレで流れちゃう水を溜めとくだけの話だから。で、汚れたっつったって別に、何？ってかん、まあ、汚れてるけどね。
まあね、だから、そうなってるんだと思って、ちょっとびっくりして。でもやん
初め
ない
て
で
見
する け
人。
ど。
OK。マジか。でも、やる人はあんまりないよね。そうっす。で、洗面は別に拭きゃいいだけの話だから、そんなに難しくはないでしょ？あとは何？ユニットバス？ユニットバスは、大概皆さん、カビ取りのやつ使うじゃない？カビキラーみたいなやつ。カビキラーの注意点は、換気をまずすることっていうのが第一ね。っていうのと、あと、古いユニットバスって言ったら失礼かな。結構、歴史を感じせるようなユニットバスの場合だと、壁にシュッシュってやっちゃうと、垂れた跡が残るので、あれ、漂白剤が入ってるんで。だから、吹きかけるところは、その何？白くゴムになっているコーキングって言われているようなジョイントのところだったりとか、カビが生えているところなんかは、そのカビキラーはありですけど、平べったい面なんかにカビキラーは使うとまだらになるのでやめて
なる
タイル
ほ
な
ど。
んかのお風呂のね、昔のタイルのお風呂なんかは、やりたい方でカビキラー撒いても、後に残ることないのは大丈夫なんですけど、タイルは、漂白剤があろうがなかろうが、もう水かけてゴシゴシやればいくらでも落ちるんで。だからいいんだけど、そういう感じ。あとできれば漂白剤のカビキラーは、ちょっと置きたいですね。置けば置くほど白くなる。
かけてからちょっと時間を置いてっていうことですね。
そう。30分とか1時間ぐらいは置いちゃった方が楽だし、綺麗になる。まあ結局、漂白剤だから置いとけば置くほど白くなるわけですよ。うん。だからそっちの方がいいかなって感じがするかな。そうね。うん。あと床？床はもう皆さん掃除機かけてもらって、雑巾かけてもらって。ああ、あと、まあもし、こだわる方がいらっしゃるんだったら、ワックスって、例えば、前にも話したと思うんですけど、ワックスって、高いやつ買うとすごい光るんで。うん。よく一番有名なのって、リンレイから出ているオールってやつの黄色いボトルのやつが、何でも使えますっていう、ワックスなんですけど、それに比べると多分2倍ぐらい高いと思うんですけど、ホームセンターでもすごいツヤが出ますよ、みたいな、ちょっと高いワックスは、驚くほどツヤ出ますんで。うん、だからお客さん呼ぶよとか、やっぱ、お正月だからちょっとピカピカ光らせたいなとか、そう考えてらっしゃる方なんかは、そういうの使った方がいいかな、とは思います。そういうのもあります。ただ、 そうそう、今、ふと思ったんだけど、フローリングって無垢のフローリングとかもあったりするからね。そういうのは、無垢材のやつがあると思うんで、そういうのじゃなきゃダメですね。ワックス結構意外と選ぶんで、床材が何なのっていうのによって、これは使えるけど、これは使えないとかっていうのがあるので、お宅のフローリングが、普通のフローリングなのか、無垢材なのか、まあ、シフロアなのか、テラウッドなのか、テラウッドというか、ビニールタイルというくらい最近言われてるやつ。ビニールタイルだと逆にワックスかからないものの方が多いんだよね、ビニールだから。逆にね。だからそういうのもあるので、店員さんに聞いて、まあ、写真撮って、店員さんに見てもらえれば大体わかると思うんで、これ使えますみたいな感じでやってもらった方がいいかなって感じはしますね。床はそんな感じかな。あとね、昔あったちょっとクレームの話すると、1階、2階、3階とかってこう集合住宅の場合の、例えば玄関の土間ってあるじゃないですか。あそこって汚いなと思って水でじゃんじゃん流すと100%下に漏れます。あそこ防水にはなってないとこなので、ベランダと違って防水にはなってないんで、こう、土間汚いからと思って水撒いて、こう、なんでしょう。ブラシでね、花だらしかなんかでゴシゴシゴシゴシ、花だらしじゃないわ。なんだっけ。ブラシかなんかでゴシゴシやったして、水がかかればかかるほど、全部下の階の天井に漏れちゃうんで。そうそうそうそう。だから、意外に大丈夫そうかなって思いそうだけど、意外に隙間だらけなんで、あそこ。
そうなんですね。
玄関の土間は本当に隙間だらけなんで、あそこでビシャビシャやれば、ビシャビシャ全部落ちちゃうと思ってぐらい、と思った方がいいので、そこ注意した方がいいかなと思っちゃう。実際、うちもあったのね。う
本当
ちの
です
職
か。
人さんがやっちゃって、みたいな感じ。漏れてどうしたの？やっぱそう、あの辺はやっぱ防水とか一切やってないから、確かにそうだよ。
ついやりたくなりそうですけどね。
まあね、だってね、だって靴があって、汚れてるものがあるから、まさかそんな感じじゃないだろうなって思うところがやっぱあったと思うんですよ。業者さんの方も。だけど、やっぱりダメなんだ。なるほどね。
そっか。
もう頭下げに行きましたよ。すいません。
気をつけないとですね。
もうでも下げますから、私。すいませんって思う。こんな感じでいい？
まあ、きれいにお掃除して、新年を迎えると。
皆さん、新しい新年迎えてください。こんな感じで。お役に立てたかなって感じもありますけど。
十分です。
本当ですか？
掃除頑張ろうっていうふうに思いましたも
ありがとうございます。
ん。
あんま無理しないっていうのが一番ですよ。
そうですね。
切り何をしたらもう、100%終わらないですけど、1年間やってるようなもんですか？クリーニング。言い
そ
出し
う
た。
なんです
無理
よ
無理無理。
ね。
そうそうそう、そう。無理
な
です。
ので、無理
ぶっ
のな
ちゃ
い
け。
範囲で、
そう。
きれい
自
に
分
し
のでき
て、
る範囲でやってもらえればいいんじゃないかなと。
それでは、ここからは、今回の特
おっと、来た。
押し。
いいですね。まあ、秋だったんで、まあ、読書の秋でもあったのでね、まあ今、12月ですけど、まあ面白い本が、2冊ほどご紹介できればなと思ってですね、ありまして、一つがですね、角川から出てんのかな？店長がバカすぎてっていう本なんですけど、これ、何も知らずに読んだんですけど、これ結構面白いですね。
なんかタイトルもめちゃめちゃね、面白いですけど。
タイトルもすごくて、で、確かこれ、その直木賞とか、芥川賞とかっていうんじゃなくて、なんつうの、本屋さんが選ぶ大賞かなんかで1位かなんかの本なんですよ。
1
だ
位なん
から、
ですか。
選ばれた本で、1位か2位かあるかどうかわかんないけど、選ばれた本なんで、あ、面白そうだなって読んだんですけど、まあ、本屋さんの裏側を、この主人公である女の人がですね、 いろいろこう教えてくれるんですよ。もう本当の本屋さんってこういう感じなんだ、みたいな。まあ、基本的に多分吉祥寺が舞台な感じのところのちっちゃな、ちょっと駅から離れてる、本屋さんの、店員さん。まあ、中規模クラスの本屋さんなんで、まあ、なんだっけな。パートかなんかなのかな、契約社員ぐらいかなんかのところです。まあ最終的には社員かなんかなるみたいな感じなんですけど、まあ先輩後輩とかいろいろあったりとか、まああと出版社側の人たちのこう思惑とかいろんなものが裏が書かれたりとか、作家さんのいろんなこうね、サイン会やりますよとか、どんな感じでサイン会やってるのかとか、なんかこうね、言っちゃうとこうね、あれしちゃうから、あれなんだけど、そう読んでもらって、と、多分、もう飽きずにそのまま、ええー、そうなんだ、みたいな感じで、本当最後の方まで、ババババババっていけるぐらい、すごい読みやすいし、面白いです、これ。
楽しそう。
面白い。久々に面白かった、これ。こういう
本当ですか。さすが
本。
本屋大賞に選ばれるだけありますよね。
いや、もう、まあ、しかもほら、本屋さんの業界の裏話で、多分、行って欲しかったんだろうなっていうような、こう、いろんな話がそこに、本屋さんが思ってるところを、多分、この方が、速水さんっていう方が、作家さんらしいんだけど、思って、こう、書いてるみたいな、多分、この人、本屋さんなんじゃないのかな、わかんないけど。い
きっとそ
や、
うでし
す
ょう
ごい、
ね。
面白くて。
へえ。
で、なんかね、今日これを言おうかなと思って、アマゾンでちょっとポロって見たら、次の新店長がバカすぎてっていうのが出てるみたいなんで、多分皆さん読めば多分面白かったから続編が出てるって。
すごそうです
多
か。
分面白いと思いますよ。損しないと思いますよ。多分おそらく。面白かった。なかなか、まあ、僕も吉祥寺、なんかね、昔学校吉祥寺だったりとかしていろいろ遊んだんで、なんとなく雰囲気もわかるし、なんか、ああ、こんな感じなんだなとかっていろいろこうあってですね。まあ面白かったですね。なか
なな るほ
か、あん
ど。
まり言っちゃうと、出ちゃうんだけど。
ちょうどね、年末年始でちょっとこう、お休みとかね、これから取れる方もいらっしゃると思うので、
そうですね。
ね、ちょっと読んでみると。
さらって読めちゃって、本当これすごく良かった。でですね。で、もう一冊もあるんですよ、菅さ
もう一冊ご紹介いただけるんで
ん。
すか？
僕ね、野球大好きなんですよ。まあ
そうです
確か
ね。
に、
野球最初の頃おっしゃってましたもんね。
必ず年に一回ぐらいは球場行って、僕は広島東洋カープが好きなんだけども、まあ、横浜とかね。だから、どっちかというと、こう、そのかな、頑張んないといけないっていうようなチームの人たちを応援したいなっていうのがあって。で、今回、WBC ってあったじゃないですか、今年。ね、大谷選手が活躍した、その監督の栗山監督が書いた栗山ノートっていうのがあって、ちょっと僕もしてたんだけど、それはスルーしてたんだけど、栗山ノート2から入ってったんですよ、僕。
今、2もあるんですね。
2もあるんですよ。で、2の方で僕は読み始めて、まだ正直ごめんなさい。最後まで読み切ってないんだけど、これは面白い。
本当ですか？私も前から気になってたんですけど。
これは面白い。栗山さんって、こう、ほら、テレビとかでは、ほら、解説やってたりとかして、今回 WBC のね、監督やったりとかして、あんまり詳しくない僕でもそれなりのいろいろやってらっしゃるのかなと思ったんだけど、この方、実は、社会人かかなんかから来られて、ヤクルトで、やっと入団できて、で、結局、プレーしたのも6年か7年しかやってなくて、で、実際じゃあそこで、例えばゴールデングラブ賞だとか、三冠王の例えば打率王だとか、何々王とか取ったかって取ってなくて、途中で怪我しちゃって、まあ、現役を辞められた。で、その後、テレビ解説とかそっちの方で、こう、なんていうのかな、テレビに出るような感じでいろいろやってらっしゃる。で、この栗山さんも言ってたんだけど、確かに WBC って国の代表でやるような、 監督って今まですごい人たちがいるわけじゃないですか。
はい。
世界の王貞治とか、ね、原辰徳みたいな、僕の大好きな山本耕史みたいなのがね。栗山さん、実績ないんですよ。
選手としてのね。
確かに、日本ハムファイターズで一度優勝はしてるんだけども、まあ、それはすごく良かったんだろうけど、まあ実際問題、その当時強かったのって、やっぱソフトバンクとか西武とかめちゃめちゃ強い2球団があったんで、なかなか優勝できなかった。A クラスに入るのもその後もなかなか難しかった。結局、日本ハムファイターズの監督も5年ぐらい、5、6年やって結局辞められてるっていう流れなんですよ。で、なんで私みたいなのもあるみたいなんですよ。最初、聞いた時に。だけど、その話を受けた時に、この栗山さんってめちゃめちゃな読書家なんですよ。で、いろんな本を読んで、中国の古典からもういろんな本を読んで、あ、これは、天命で、僕がやらないといけないっていうのも、そういう本、どこどこの本のこういう言葉があって、だから私はこれを引き受けたって全部言ってあるんですよ。
すごーい。
そう。だから、例えば、ダルビッシュさんが、こう、いろいろアプローチしてくれて、こうした、ああした、こうした。そこに対して、自分は監督業なんだと。その場合、どこまでそれを許すのか許さないのかとかってあるわけじゃないですか。あんまり口出ししてもダルビッシュさんがやりづらいだとか、あるじゃないですか、いろんなところで。離れすぎてもダメ。それも、例えば何々の本の、例えば、君主たるなるものどうのこうのとかっていう本で、こういう形でこういう態度をとって、私はこういうふうに、発言と行動をしてますっていうのが、すべていろんな本の面白い、こう、勉強になるような本を、この方、本当すごい読んでて。本当そう。だから、大谷選手、ヌートバー選手とかあるじゃないですか。あの人たちなんかの接し方なんかも、こうだった、ああだったとかって言って、全く感覚じゃないん
す
です。だから、一流
ご
選手は、ほら、長嶋選手は感覚でやる感じ
い。
の。だけど、栗山監督はそれができなかった人だから、できなかったんだけど、自分なりにどうやったら、なんですかね、勝たなきゃいけない、その日本代表としてっていうところの部分の、自分の心持ちだったりとか、選手の扱い方だったりとか、戦い方だったりとかっていうのを、全部、本のこういうところからこういうふうな形で、答えが出てきたというか、まあ、こうだろうと思って、それで発言し行動してるっていう本が、この栗山ノート2なんですよ。1は読んでないからわかんないけど、まあ、2も途中までなんだけど。だけど、僕も、中国の古典、まあ、そんなたくさん読んでるわけじゃないんだけど、まあ、孔子とか孟子とか、韓非子だったりとか、なんだっけ、いくつかあるんだけど、もう覚えてないじゃない。ぶっちゃけな話。一回読んで、まあいいとこ二回読んで終わりじゃないみたいな。陸東三章か。とか、ああ、面白いなとか思ったとして。でもね、僕のお腹の中には落ちてるほど読み切れてないもん、この人ほど。だから、その他にも、例えば、ほら、そ、あの、なんだっけ、論語とそろばんなんかのね、渋沢さんのやつとか、僕も読みましたけど、言われて、あ、そんなこと書いてあったっけ？とかって思うじゃないですか。だけど、この栗山さん、相当何回も読んでる。だから、ちゃんと身についてる。その本の知識が。だから逆に、あ、紹介された本、あ、また読みたいなとかって思ったぐらい。昔のいい本を、こういう言い方すると失礼かもしれないけど、昔のいい本を紹介してくれる本。栗山ノート2。
だから、ね、きっと私たち取りこぼしてるものがたくさんあるから、
たく
ね。
さんある。
でも栗山さんは全部それを自分のものにしてるっていうことですよね。すごーい。
だから迷わないし、なんで決断するの？こうだからってちゃんと決まってる。
理由もちゃんとあってね。
そう。面白い、この本は。すっごい面白かった。
すごい読みたくなった。
あ、本当？よかった。せっかく紹介してるから、あれなの。でも、本当皆さんね、さっきの、まあ、店長がバカすぎてもすごく、これはね、気分転換にもってこいの本なんだけど、栗山ノートは、勉強になるね、本当に。勉強になるって言い方すると面白くなくなっちゃうかもしれないんだけど、でも、昔ちょっと読んだ本とかの、こういうこと書いてあってってなって、また読みたくなるようなきっかけを作ってくれる本では間違いなくある。
じゃあ、私も読も
ぜひ、
う。
お正月、
そうです
栗
ね。
山ノート2、1はちょっと読んでないんだけど。
ワンはどういう内容なんでしょうね、じゃあね。
すごい、だから読みたくなってくるよね、なんかね。だこれと被らない内容が、あれとかって、被らない内容出てくんのかなと思っちゃうぐらいなんだけど、でも、2の方でしか私は判断できないで、皆さんにご紹介できないんですけど、2でも十分面白いです、はっきり。で、
ぜひぜひ。
なんか本当そういう、例えばね、社会で、ビジネスマンで、いろんな形でいろんな立場がある方が、いろんなところで悩んだりとか、なんかされるときに、この本読んで何かのきっかけでその解決ができるかきっかけにもなるかもしれないような本ですね。本当そう思いましたね。
なんかい
いい
ろ
と
ん
思
ない
ま
気
す。
づきを与えてくれそう。
本当本当、気づかせてちゃう。本読まなきゃと思っちゃった。
読みましょう、たくさん。
まあ、おきせがましい年末に。
掃除で疲れたときは、ちょっと本を読んで。
あ、いいかもしれないですね。夏目漱石じゃないので。
ぜひ皆さんも読んでみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。それからトクトクチャンネル専用のホームページの方もですね、 URL 記載しておきますので、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。